ノラ。土曜日、部活の練習を終えて家に帰ると、母の悲鳴が庭から聞こえた。駆けつけると、花壇の手入れをしていた母が地面の何かを見つめている。ネズミの死体だった。食いちぎられたような跡があった。いやだ、野良猫かしら。んでも退治してくれたんじゃない？寝ていると天井から時々ネズミの足音がして起こされることがあったので、私はむしろありがたかった。内臓が飛び出たネズミの死体はグロかったけど、私は母がスコップで死体を埋めるのを手伝うことにした。その夜、私は野良猫さんにお礼をしようと思って、夕飯の魚の身を小皿に入れて庭に置いておいた。翌朝見てみると、魚の身はきれいに平らげられていた。初めてできたペットみたいで楽しくて、私はそれから夕飯の残りを野良猫にあげるのが日課になった。ペットを飼うのに反対の父も、野良猫に餌付けするぐらいでは強くは言ってこない。野良猫との餌だけのやりとりが一週間くらい続き、まだ一回も野良猫の姿を見かけていないことに私は気がついた。一体どんな猫なんだろう。私は気になってその晩、庭先で待ち構えることにした。私の存在に気がついたら出てこないかもしれないので、母の庭いじりの道具がしまわれている倉庫に隠れていた。戸を少しだけ開け、隙間からおかずを持った小皿が見えるようにした。あとは根比べだ。あくびを噛み殺した。1時間待ったが、野良猫はまだ現れない。もしかしたら、私の存在に感づいているのだろうか。私はハッとした。いつの間にかうとうとして眠ってしまったらしい。時計を見ると12時を回っていた。最悪だ。2時間以上眠ってしまった。幸い小皿におかずはまだ残っていた。その時だった。ずる、ずる、ずる。何かを引きずるような音がした。どこから音がするのだろう。周囲を見回して私は目を疑った。人間の手が地面を這うように小皿の方に伸びていた。異常な長さだった。言うに数メートルはある。まるで大蛇のようだ。その手は家の軒下に続く鉄柵から伸びていた。野良猫どころじゃない。私の家の軒下には化け物が潜んでいた。私は声を上げないよう口を手で押さえた。私が倉庫に隠れているのがバレたらどうなるか恐ろしくて仕方なかった。その手は小皿までたどり着くとおかずをつかみ取った。ガタ。後ろの棚に置いてあったじょうろに肩がぶつかり音が鳴った。一瞬じょうろを確認し、視線を戸の隙間に戻した瞬間、目と鼻の先に化け物の手のひらが迫っていた。手のひらには尖った牙が生えた口と鼻のような穴が開いていた。まるで手のひらに顔がついているようだった。手の化け物は小皿のおかずを掴んでいたのではなく、あの場で食べていたのだ。口の端におかずのかけらが付着していた。指の部分は触手のように不気味な動きを繰り返している。化け物が歪んだ形をした口から奇声を上げた。覚えているのはそこまでだった。気がつくと私はなぜか自分のベッドで眠っていた。あれは夢だったのだろうか。ところがその日から夕ご飯を置くのをやめると、真夜中 どこからともなく、あの手の化け物が上げていた気味の悪い声が聞こえてくるようになった。夕ご飯の残りを庭先に置いておくと、規制は収まった。野良猫への餌付けをしているつもりで、気づかないうちに、私は化け物へのお供えをしてしまっていたらしい。はい、今回もありがとうございました。ノーラ、どうでしたか？ねえ、野良猫じゃなかったっていうね。これは気味が悪いですよね。まあ私はまずそういう物置の中でじっとしていられないな。うん、怖いもん。はい。この回の感想や番組への意見、そして私に質問などあれば、X でハッシュタグ、シャープ、アレコア、カタカナでアレコアでツイートしてください。ではでは、Thanks for listening. また。